それでは、ヨハネの第一、ヨハネの手紙第一の、今日は、今晩は、2章の12節から14節までを、じっくりと見ていきたいと思います。2章の12節から14節までを見たいと思います。よろしいですか？2章の12節から14節です。はい、まずは一気にお読みします。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。ヨハネの手紙の第一は、まあ第二、第三もそうなんですけれども、これを読んでいる人たちに対するヨハネの深い愛情が伝わってきます。ヨハネは、最長老とも呼んでもいいぐらいの年、実際の年もそうだし、イエス様と共に3年ぐらい過ごしてですね、主が復活してから、ずっと主と共に歩んできた人です。60年ぐらいですね、もう経っているんですね。ですから、彼にとっては全ての人が我が子のように、この見えてきたと思いますね。何度となく彼は愛する者たちという言葉を使ってました。例えば前回かな、前回は2章の7節で、愛する者たち、私があなた方に書いているのは、このように呼びかけているんですね。これまで彼はこの闇の中を歩んでいると、この神と交わっていたとしても、それは偽りですよですね、罪を告白することによって清められますよ、そしてこの神様の命令を守っている者が神を知っているということができて、そうでなければこの偽っているんだよ、そして新しい命令として書いているのが兄弟を愛することなんだですね。そして愛していなかったら、この神の命令に守っていないので闇の中にいるんだ、まあ、こういう話をしてきましたけれども、今ですね、あなた方は神のうちにいるんだよということをこう励まして、そして慰めるというか、安心させるというか、これを保証っていうふうに言ってもいいですね。確かにあなたは神の中にいるんだよ、神の救いのご計画の中に確かに入っているんだよということを呼びかけることによって、安心させているわけなんです。まあ、新しい信者の学びを私たちの教会で行ってますけれども、そこで、確証についてとか確信について、救いの確信についてということを、見ていきました。確実にあなたは永遠の命を持っているんだということをはっきりと知っていくということは、クリスチャン生活にとって絶対に必要なんだよということを学びましたけれども、ちょうどそこの部分に当てはまります。それで、その呼びかけの中でですね、気づくことは、今読んだ中で気づくのは、その呼びかけが3種類主にあったんですね。一つ目は子供たちです。その次に父たちです。そして若者たち、まあ、子供たちってね、次に14節では幼子たちっていうふうに、まあ、ちょっと言い換えられてますけれども、その子供、幼子と若者と父と、それぞれ呼びかけているわけなんですが、これ年齢的なものよりもですね、年齢的なものよりもですね、霊的な なんていうかな、こう成熟っていうかな、成長の度合いっていうか、そういうものを表しているんだと思いますね。もちろんね、やっぱりこう、年取った人の中でも信仰歴が長くなるということは当然あるわけなんですけれども、例えばもう80代でイエス様を信じましたという人とですね、まだ30歳だけども、もう20歳の時にもイエス様を信じましたっていう人だったらもう違うわけですよね。まあ、そういう感じで、この霊的な、この成熟度、信仰の歩みというものを、ここで、この子供たち、若者たち、父たちと言い換えているんだと思うんですね。そして、ここでですね、信仰を持ったばっかりの人、またその幼さがまだある人たちのことを愛情を込めて、子供たち、また幼子たちとこう呼びかけています。もちろん、すべての人がやっぱり子供たちなんですけど、後から説明しますが、そしてですね、次に、霊的に成長しているとこう感じる人たちのことを、この若者たちと言ってるわけですね。若者は成長するのが、まあ、その特徴です。成長ですね。でそれと同じように霊的に成長しているということを若者たちと言って、で最後に十分に成長して成熟して他の兄弟たちを今度指導するとか神の家を治めているですね、そういう人たちを父たちとこう呼んで、まあ、いると考えられます。それぞれの霊的な段階で霊的な必要があります。で、そこの部分において、ヨハネは励まして、恐れることはないんだということをですね、話しているんですね。12節の初め、子供たち、私があなた方に書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪が許されたからですと。子供たちと呼びかけているときに、まあ、私たちはすぐに思い起こすことは、イエス様の名を信じる者がですね、神によって生まれたんだっていうことなんですね。神の子供たちになったんだっていうことです。ヨハネの福音書の一章の11節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのであるということです。で、この第一の手紙の中でもこう言ってます。3章の1節で私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからですと、でこのように言っています。で、この神によって生まれて神の御霊によって生まれて神に愛されることになったというこのことがあります。でヨハネはですね、この神の子供となった彼らに実際に自分自身もですね、この愛情を注いで子供たちとこう言っているわけなんです。で安心させたいこと、励ましたいことは、イエスの名によってあなた方の罪が許されたからですと。イエス様が血を流してくださって罪を神が清めてくださったことをあなた方は知ってほしいと、イエス様の名によって罪が許されていることを知ってほしいとヨハネは願ったんですが、信仰を持って間もなくの人たちにとって一番必要な確証が、確信が罪が許されることであって、なぜかと言ったら今まで犯してきた罪の重さから自分は本当に罪が許されているのかっていうことのその確信がですね、揺らいでしまうことがしばしばあるからです。キリスト者になったのだから良い行いをしていかなければいけない、でもできていない、罪を犯してはいけないって分かってるのにまた犯してしまう、もう許されてないんじゃないか、救われていないんじゃないかっていうふうに疑ってしまうわけなんです。で、そういう時にサタン、悪いものがつけ込んで、在籍感を抱かせ、お前はもうダメなんだよっていうふうに言ってしまうわけなんです。で、ヨハネは、第一の手紙の中ですでにこのことを取り組んでいて、2章の例えば1節2節を読みますと、 私たちの子供、私の子供たち、私がこれのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためだ。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますと、このようにして、罪を犯さないようにするために私は書いているんだけれども、犯したとしても、なだめの供え物になってくださったイエス様がいて、この方が取りなしておられるんだということが書いてある。だから罪を犯していいんだよって話じゃないんですよね。犯さないようにするんだよ。けれども犯したとしてもイエス様がおられる。こういう配慮を神は行っておられて、その罪を持っているがゆえにですね、この罪を犯してしまう、その人たちに対して罪の許しというのがまず大そこがなければ本当に神との歩みが始まらないんですね。で、人間にとって罪の許しというのはもう本当に大きな課題であります。罪責感を持って生きていくということは非常に過酷です。詩編の著者はこう言いました。25章25編の11節で、主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。で、福音は悔い改めによる罪の許しの宣言によってもたらされました。例えば中部の人にですね、癒しを行われる前にイエス様は、こよ、あなたの罪は許されたってこう言ったんです。で、ペテロは、聖霊が下ってから初めての説教でユダヤ人たちにこう言いました。罪示されたユダヤ人たちにですね、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと。悔い改めて、それぞれ罪を許していただくために悔い改めなさいとこのように言っているわけなんです。この罪の許しによって良心が清められ、魂に癒しが与えられ、時には肉体の癒しも与えられます。そしてヘブル書では、血を流すことなければ罪の許しはないとありますけれども、私がですね、この血による清めということを、本当にクリスチャンになって驚きました。どうしてかって言ったら、小さい時にはですね、新年を迎えるにあたって、この年末に部屋の大掃除をして、大晦日にはですねお風呂に入って、もう本当に綺麗にですね、いつもよりも体を洗いました。そしてさっぱりした気持ちで、まあ、こういうの凛とした気持ちっていうんですかね、そして年を迎えてですね、まあ、それで初詣っていうか神社行くんですけれども行ったんですけども、けれどもお風呂の水では決して、お湯ではですね、決して洗い清められない良心の咎めがあるわけですね。で、これは神に罪を犯しているという罪から、この意識から来るもので、血によってのみ清められます。なのでヘブル書の著者はこう言ってます。9章の14節、キリストが傷のないご自分を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか、ということで、傷のないご自分の血をイエス様が流されたことによって、良心が清められたと。で、良心が清められたことによって、初めて生ける神に仕えることができるようになるんですね。行いではそれはできないんですね。ある人はその自分を痛めつけるかのように、なんかその、罪をあがなう、償うために、どんどん、その何かを駆り立てられるようにやっていったとしてもですね、結局うまくいかないんですね。で、それで、ますます、その罪の意識の中に、組み込まれてしまうっていうか、はまってってしまうわけですけれども、イエス様の流された血によって良心が清められて、取り除かれてですね、罪が、そして、生ける神に仕えることができるようにさせていただいたわけなんですね。だから第一の手紙ですね、の中にも一章の7節に、もし私たちが神や光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますと、こうあります。なので、パウロがローマ人への手紙でこう励ましてます。8章の1節に、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが、 罪に定められることは決してありませんってこう言ったんです。罪に定められることは決してないよって。でこれ続けて読んでいくと3節にこうあるんですよ。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。でこのようにして処罰をご自身の肉において受けてくださったイエス様がおられるので、悪魔がどんなに自分を責め立ててもイエスの名によって罪が許されたということを知ることができるよってこう言うんですね。で新しい信者をですね、偽教師はね、このね、偽教師はもういい餌っていうか、そのターゲットにするんですよ。標的にするんですね。自分の方に引き寄せてですね、その弱い良心を使って行いによって救われるかのように、こうこの煽っていくんですね。これをこうやってああやっていくんだよって言って煽っていきます。でやっぱりその見た目はですね、彼らの方がよっぽどよくいろんなことをやってるように見えるので、でそれで引き寄せられていってしまう、というですね、ことがありますけれども、イエス、ヨハネは初めに信じた者たちに一番必要なことは、その罪が許されたということを知っていくということなんです。では次に13節見てください。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからですと。父たちという呼びかけですけれども、例えば、パウロが、テモテに対して、第一テモテの一章の二節で、信仰による真の我が子テモテへと言ってます。信仰による真の我が子テモテに。だから信仰によって、パウロは、テモテを育てていったんですね。で、コリントの人たちに対してもこう言ってます。第一コリントの4章の15節で、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音により、キリストイエスにあって、あなた方を産んだのですと。で、このようにして、彼らに対して、パウロ自身が父のようであったということを教えています。それは彼が初めからですね、初めから信仰が与えられるところからもうずっと働きをしていて、そして彼らが信仰的に安定していくということを全部を彼が世話をしていったわけなんですね。で、ですからこの父というのは十分に成長し、も成熟している人で、人を信仰的に養い育てるような働きをしている人々が、ことを言っていると考えられます。で、その人たちが必要な言葉が、初めからおられる方をあなた方が知るようになったっていうんですね。初めからおられる方って誰でしょうね。初めからおられる方、でこれはもう簡単なんですね。一章の一節、この手紙の中で、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、これイエス様ご自身であり、それもっと正確に言うならば、正確っていうかもっと詳しく言うならば、福音書、ヨハネの福音書の一章の一節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとありまして、父なる神と御子イエス様のことを、このヨハネは初めからおられるかと、あなた方が知るようになったということで言っているんですね。父ということと、初めからおられるっていうことが、何らかの関わりがあるんですね、ここで。父というのは元にあるっていう意味合いがあると思います。エペソの3章の15節に、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名の元である御父の前に祈りますと。だからこの父という時には、その家があって、そしてその養って家を守って家を導くと、家においては全ての前にいて、初めにいなければいけない、その長でなければいけない、わけなんですよね。で、世の中でしばしば父の不在という言葉が使われます。父が不在である、いるんですよ、物理的にいるのに不在であるという言葉が使われる理由は、家のことについて父が その対照的に何かするかもしれないですよね。けれども反応しているだけで対応しようとしていないって言ったら、これは父として失格なんですよ。家で起こっていることの始まりに自分がいつもいなければいけない、その責任を果たしていかなければいけないわけなんですね。だから、人々の信仰を養い育って守り、その神の家を治めていくときにですね、最も必要としているのは自分自身に父がいるということで、もう父なら神様ですね。初めからおられる方、この方を知ったんだと、その知って、そしてこの方を知ることによって、その指導的な働き、例えば自分の必要、知恵、力、決断、神によって満たしていただくと、他の誰にも頼れないんですよね。父というのは自分が自ら全てを責任を取っていくわけですから、じゃあどこから得られるんだって言ったら、この初めにおられる方、それ自分も初めに行かなければいけないけれども、もう自分の前にもうそのおられる方がですね、この方をの前にいつも出て行って、それで祈っていき、時には涙して、でそういうふうに生きていくときに真の男であり父になることができるわけなんですね。で次ですね、若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからですと。もう若者っていうのは強さを表しています。そうですね、20代の時の自分と今の自分を皆さん比べてみたらいかがですか。体力的に、気力っていうか精神的にも、精神力って、体力的の方がいいね、うん、でもちろん20代の方が力があったわけですよね。そういう若々しさ、強さと同時に若者っていうのは葛藤があります。まだその落ち着きがない、安定性がない、どうなるかわからない、なので葛藤の中に生きているというこの意味合いがね、ここでは強いと思います。だからこそ打ち勝ったという言葉、悪いものに打ち勝った、この罪との戦いで打ち勝っているんだということをですね、この言っているわけなんですね。ここでは、で第一の手紙の中ではこの罪との戦いを多くを言っています。もう、一章の五節からこの闇の中にいるということは偽ってるんだよっていうところから始まっていてですね、そして、この神を知っているというならば、神の命令を守っているんだってですね。で、次回で学ぶところは2章の15節には、世を愛しているならその人のうちには御父の愛はありませんとこうはっきり言ってるんですね。で3章の6節にははっきりと、キリストにとどまる者は誰でも罪を犯しません、罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいませんと、こう明確にその罪を犯さない者が神を知っているとこう言っているんですが、罪をやっぱり犯してしまうならば私はもう悪いもの、悪魔に負けてしまっているのかというふうに思ってしまいますが、ヨハネは励ましています。あなた方が悪いものに打ち勝ったからですということなんです。で罪の中にいた時は悪魔の言いなりになっていたんですけれども、キリストによってあがなわれて今は悪いものに打ち勝ってるんだというのがメッセージです。このヨハネが言ってるメッセージ、指針ですね。で、悪いものがあなた方を支配することはないよ、勝利しているということを何度となく手紙の中で話します。今までは出てこなかったんですけども、飛ばして4章の4節を見るとこう書いてます。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからです。この世にいるものっていうのは悪魔のことです。よりも、偉大だから、偉大っていうのは力があるからですと。あなた方のうちにおられる方ってキリストのことですね。 で、この5章の4節を見ますと、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った信仰、勝利です。世に打ち勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。で、5章の18節でこう言ってます。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っていますと。悪い者は触れることができないんだよと、このように励ましているんですね。悪い者に打ち勝ったということですけど、イエス様が悪魔との戦いで勝ってくださったんですね。で、その、どういうことをしたかっていうとですね、この、まず人が、つまりアダムですね、まあ、その奥さんのエヴァがですね、悪魔に、の惑わしを受けた。エヴァが惑わしを受けて、アダムが罪を犯した。というところを逆算したっていうか、こう、打ち消したんですね。どうしたかって言ったら、エヴァはですね、創世記の3章の4節から見ると、この、ですね、この女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、その木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べたということで、これで悪魔の支配下に入ってたんですね。この蛇っていうのはこの悪魔が蛇の中に入ってこう言ってたんですけども、で、これによって入ってたんですよ。で、イエス様が来られたのは、これ打ち消していくっていうのを今から説明しますが、まずエヴァはね、肉の欲に屈しました。その木は食べるのに良さそうでと。ですね。で、目の欲にもね、今度はこれが、目に親しいって言ったんです。で、高慢の罪も犯したのね。その木は賢くしてくれそうで好ましかったと。で、イエス様が悪魔から誘惑を受けられた時に、この荒野でね、40日40夜、食べることもなくですね、過ごされた後で、悪魔が来て、そしてこの石をパンに変えなさいと言ったんですよね。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいと。これ肉の欲を満たそうとしてるんですよ。でもイエス様は拒まれました。で、次に、今度は悪魔はですね、神殿の屋根の端に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるからと、巫女であることをですね、目に見える形でこれ示せばと。いうことなんですよ。ペーンと落ちてったら、この天使がペーンと助けてくれると。いうふうになったらということで、目の欲。で、次に、悪魔はですね、イエス様を非常に高い山に連れてって、この世のすべての王国とその栄華を見せてこういった、ひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようって、もう自分に世界の栄華が与えられるというですね、これ、高慢ですね。この三つの誘惑に対して、すべて拒まれたんです、イエス様。で、イエス様はこの時にスーパーマンではないことを知ってください。超人的な力があったわけでは全然なくて、私たちと同じ弱い肉体を持ってらっしゃって、この誘惑はリアルだったんですね。にもかかわらずイエス様はここで、この神、父なる神に従うことによって、希望を与え、そして、その打ち消してくださり、そしてイエス様は十字架につけられ、蘇られることによって、その悪魔の脳天を砕いたわけなんです。打ち砕いたわけです。でも悪魔の脳天を、踏みつけたって言ってもいいかもしれませんね。これ、別に比喩的に言ってんじゃなくて、創世記の5章の、3章の15節に、頭があなた、その女の子孫が蛇の子孫の頭を砕くってね、潰すって書いてあるんですよ。このことによってイエス様が勝利をすでに収めておられるので、なのでキリストを信じる者は勝利者、打ち勝った者として書かれているんです。もちろん戦いがありますけれども、ここから始まる。さっきも同じですね。罪の許しがわからないとキリスト者の生活はもう成り立たないよというのと同じように、もう私たちは悪いものに信仰によって打ち勝ったんだっていうところに立たないと、これキリスト者の生活できないんですよ。 信仰によって受け入れていくんですよ、これを。で、同じヨハネが書いた、黙示録ですね。黙示録にこの打ち勝つという言葉が何度となく書いてあります。なんと2章のと3章で7つの教会に対してイエス様はそれぞれにお語りになったんですが、全部が勝利を得るもの、これ英語だと打ち勝つものっていうふうに書いてますけれども、全く同じですね。オーバーカマーって、オーバーカムですね、打ち勝つって言葉ですね。例えば2章、ちょっと開いてみてください。黙示録最後の書物ですね。の2章の、2章を見てください。まずエペソに対して、エペソにある教会に対してイエス様がお語りになったんですけれども、7節の後半、勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにあると。すごいですね。命の木を食べることが許されるよと。で、次にスミルナの教会に対して11節です。後半、勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。これ地獄に行くってことですね。害を受けることはないよ。次に、ペルガモンの教会に対して、2章の17節ですね。後半、勝利を得る者は私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されていると。名が記されているんだよ、あなたの名が。新しい名が記されているんだよ。ですね。で、このティアティラにある教会に対してもですね、最後のところを見ると、26節、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者は、諸国の民を支配する権威を与える。すごいじゃないですか。諸国の民を支配する権威を与えるんですね。で、今度3章ですね。サルディスに対する、この言葉ですね。イエス様の言葉が5節ですね。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はそのものを命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前に言い表すと。やはりここも勝利を得る者が、この、白い衣っていうのはこう清められるということですね。そして命の書から決して消し去られることはないんだよって。イエス様に覚えておられる。父の御前で認めてくださる、私たちのこと。ということがここに書いてあって、そしてフィラデルフィアの教会ですね。次ね、3章の、ですね、12節。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の皆と私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名を書き記すということで、エルサレムの名とイエス様の新しい名が書き記されて、確実にエルサレム、新しいエルサレムに入ることで、これ黙示録の最後に書いてますよ。これが永遠に住むところですけれども、そこに行くんだよと。で、最後に、ラオディキアにある教会ですね。それに対、ラオディキアにある教会に対しても21節見てください。勝利を得る者を私と共に、私の座に着かせる。それは私が勝利を得て、私の父と共に、父の御座についたのと同じであると。イエス様の座に着かせてくださるという、どうでしょう。ですね。これが打ち勝つものなんだよ。ですね。もちろん、戦いがないということで、むしろあるからこそこういうふうに、ヨハネは書いてくれているんですね。神様が悪いものに、イエス様にあって、勝ってくださった。なので、それを信仰によって受け入れるものは、その勝利が与えられてるんだ。なので、実際に、この対処できるようになるんですね。罪に対して戦うことができるわけです。で、14節、間違えた、戻りますよ、本文に。14節、2章の14節、繰り返しがあるんですよ、この14節は。これ12節と13節の、でも少しずつ違ってるんですよ。14節、 幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからですと。さっき子供たちっていうのが幼子たちって書いてますけれども、これギリシャ語が違うんですね。先ほど、子供たちったらもうそのままの意味合い。けれども、幼子って言うと未熟さが伴ってくるっていう感じですね。で、御父を知るようになったんだよって。罪の許しを得た者は御父を知るようになったんだよ。どんなに幼いと感じてもですね、知識において圧倒的に少ないと自分が感じていても、そんなことはない。子は親を知ってるんですよ。子は親を知っている。こういうふうに言うと分かりやすいと思います。で、ローマの8章の15節に、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちは、アバ父と叫びます。ということで、アバ父と叫ぶという、このお父さんということのできる関係の中に入ったんですね。で、これがとても大事で、なぜかと言ったら、この後の続きでね、だから再来週になるかな、次の次ですね、の時に、18節以降で、見てください、幼子たちって書いてあるんですよ。で、ここで、反キリストの、が多く現れるというのは、これね、異端の教えを言うね、偽教師たちですね、が現れて、そして、このグノーシス主義っていうのは知識って言ったでしょ、あなたはまだ知らないんだよって、まだね、分かってないんだよって、こういうふうに言っていくんだけど、そんなことはない。あなた方には聖なる方の注ぎの油が注がれていて、その御霊が教えてくださるので、あなたはもうすでに分かってるんだよ、知ってるんだよってことを教えていくんですよ。このようにして、この偽教師に最も狙われている幼子がですね、このでもあなた方は道を知ってるよと、真理をすでに知ってるんだと励ましてるんですね。これも僕も励ましてますね、いつもメッセージの中で。どうしてもやっぱりね、劣等感じゃないけど、私はまだ聖書ちゃんと読んでない、私は聖書が分かってないとかって思ってるところに、聖書を全部教えますよなんて言ってるね、人が出てきてですね、蓋を開けたら、もう全然イエス様を否定してる、まあ、というね、ことがあるんですよね。いや、そんなことないよと、あなたはもう知ってるんだよっていうことです。で、父たち、私があなた方に帰ってきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。これほとんど同じなんですね。ていうか同じですね。この、13節のところと。で、実は12節、13節と14節で若干違うところが出てくるんですよ。いいですか ?12 節、13節は、私があなた方に書いているのはって書いてあるの。よく見てください。13節もね、父たち、私があなた方に書いているのは、若者たち、私があなた方に書いているのは、で、14節はでも違うんです。私があなた方に書いてきたのは、ですね。で、父たち、私があなた方に書いてきたのは、でしょ、若者たち、私があなた方に書いてきたのは、と、うん、いうことで、12節、13節は、現在形っていうか、現在進行形みたいに書いてあるんですね。そして14節がもう完了したものなんですね。もうすでにこれで終わったっていう感じですね。終わったものなんですね。だからここは一体何なのかっていうことは、意見っていうか解釈がいろいろあって、おそらくはですね、この12節13節の書いているのはって言ってるのは、この手紙全体で書いているのはっていう感じですね。私がなんでこんなこと書いてるのか、でこれからも書いていくんだけど、書いているのは、子供たちにはあなたの罪が許されたと。ですね。で、この14節は、書いてきたのはっていうのは、この一章、最初から、この11節あたりまでのですね、ここの言葉ね、今まで書いてきたのはっていうこと。うん。って言って、この、なんていうかな、何度もこう問いかけてるんですよね。言ってるんですよ。うん、だからこれね、知的に読んでいくとね、知的にだけ読んでいくとね、ヨハネってわからないんですよね。なんでこれ繰り返してるの、突然なんでこう呼びかけたのとかさ。関係なんですよね。関係。 ある関係というのは、そのお互いの関係でもあるし、神との関係でもあるし、霊的な人格的な関係において語っているので、これ繰り返して話していますですね。なんか、あ、もう分かってる分かってる、私分かってるよじゃないんですよ。で、次に、若者たち、私があなた方に帰ってきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですと、若者にもね、また再び励ましていますが、さらに言葉増えてますね。あなた方は強いものであると。強いんですよって。キリストにあって強くなったんですよと。そして、神の言葉がとどまってるから打ち勝ったんだって言うんですね。もっと具体的に書いてます。で、今までもね、2章の5節とかでは、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているんですと。神の言葉にとどまっているというところに、この罪との戦いの勝利があるんだということです。詩篇の119編の11節に、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。ちなみに私が新しく信じたばっかりの時に、ここをね、暗記してくださいって言われたんですね、暗証。ですね、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。とかですね。とか、他にはどっか詩篇に、ね、119編だったと思いますけども、若者が罪を犯さないようにするにはどうすればいいかって言ったら、御言葉を蓄えることだという、そういう話も書いてある。御言葉を蓄える。だからさっきのイエス様が誘惑に打ち勝った時にですね、誘惑に屈しなかった時に全部御言葉によって応答してました。しかも新命記のね、律法の中に書いてあることで応答したんですよ。このパンを、石をパンに変えなさいって言った時には、パンのみならず神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだっていうことを引用したんです。で、拒みました。で、こう、天から落ち、なんだっけ、天から、神殿の、端のところからね、この、落ちてみなさいっていう誘惑に対しては、主を試してはいけないと。ここに書いてあるんです。そして、映画を見せられて、私を拝みなさいって言ったときには、主の身を礼拝しなさいと。これ全部、御言葉によって対抗しておられたんです。イエス様が勝利をこうやって収めてくださったので、私たちも御言葉によって、その対処することができるわけなんですね。エペソの6章の霊の戦いの武器では、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいって、ね、言っています。こういうことで、3つの段階というか、種類というか、皆さんはどこかなって思われたでしょうか。まあ、全ての人がね、この3つ何かしらっていうのはありますよね。いや、私は父ではないとかっていう方はですね、ですね、でもね、リーダーシップはね、取っていくんですよ。弟子というのは、自分が成長するのみならず、今度は他の人を教えていくっていうことが含まれてきますからね。うん。だから、父的なものも入ってきます。でも、何十年クリスチャン生活をしてても、罪が許されたっていうことを確認していくっていうことは、聖餐式をイエス様が、主が来られる時までそれを、ね、覚えなさいと、私がしたことを覚えなさいと言って、そして天のエルサレムにおいても、子羊って呼ばれているイエス様ですから、ずっと覚えられるわけであって、いつまでも子供なんですよね。なのでもちろん重なります。すべてがなんていうかな、あなたは子供のレベルですからねとかってさ、ここからバージョンアップっていって、若者レベルになりました、次に父親レベルになりますとかっていうようなのは、これ異端だね、これ完璧に異端結構そういうの多いですよね。わかりやすいから。そうだよね、もっとこう区別があんまできないですけど、でもわかると思いますですね。私もこれ励まされました。何をこのクリスチャンになったばかりの時に、罪を許していただいたんだっていうことが、まず分かっている必要があるんだって、こう分かって、で、ここまでね、続けていくことができたんですよね。で、今度は罪に打ち勝つんだっていうこともね、これね、なかなか信じるの難しい。どうですか、罪を犯しちゃうから。しかも同じものを。 これも立たないとここに打ち勝てないんですよ。本当に悪いものに打ち勝ったんだっていうことを信じていかないと対抗できない、悪魔の誘惑になんですよね。でこの父、初めから知る方を知っているんだですね。はい、お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたがヨハネを通して本当に最長老である、ヨハネにの知恵ある言葉を教えてくださってありがとうございました。主よ、これからの歩みの中で本当に実践をしていくことができるようにどうか助けてください。お願いいたします。そうです、実践ができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。